24ページ、子どもの成長を願って、健やか。今大切にしていること、
400字作文、応募作品から。
今回は、中学1年生の作文から、一部抜粋と要約で紹介します。応募作品では、友達や家族以外に、時間、命、心を題材とした作文が数多く寄せられました。家族の大切さ。今僕が大事にしていることはおじいちゃんのことです。僕のおじいちゃんは最近がんが発見されました。だけどちゃんと治療すれば 90% で助かります。お母さんはほぼ毎日おじいちゃんにつきっきりで看病をしています。おじいちゃんはだいぶ落ち込んでいてお酒は飲んではいけないのにお酒に逃げたりしています。その度にお母さんはあかんで少しでも我慢しやなと言っています。僕はいつも落ち込んでいるおじいちゃんやつきっきりで看病しているお母さんを見て、万が一の可能性があるから、これからもおじいちゃんに優しくして、お母さんを助けられる場面があったら、助けたりしたいです。自分から話しかけること。中学生になって、新しいサッカーのチームの練習に行った時のこと。小学校でのサッカーと違い、自分から話せる仲の良い友達はいなかった。僕はその時に自分から話す勇気が出ず、相手から話しかけられるのを待っていた。そこから2週間が経った。明日は中学校の入学式だった。学校だったら友達もたくさんいるし、他の学校の人とも、明日はたくさん話すことができると思い込んで寝た。しかし、入学式当日、また相手から話しかけられるのを待ってしまった。その日の夜、明日こそ話しかけると思って布団に入った。次の日は自分から話しかけて友達が一人増えた。自分から話しかけるのが大切だと思った瞬間だった。障害教育課内、超青少年健全育成推進協議会事務局、電話 32-6193。 生活安全ニュース、ストップ子どもの性被害 SNS 編。 SNS を通じて多くの子どもたちが性被害に遭っています。誘拐などの犯罪被害に発展するケースもあります。 1. 画像・動画投稿による被害。事例 1. 信用している彼氏や友達に写真を送っただけなのに、その写真が転送されネット上で拡散された。信用する相手であっても絶対に裸の画像を送ってはいけません。一度ネット上に流出した画像は、すべてを回収・削除することはできません。裸の写真を送信させたり、他の人に転送することは犯罪です。事例2。SNS に家出をしたいと書き込んだら、優しいお兄さんが、会いに行ったら知らない場所に連れて行かれて乱暴された。犯罪者は優しい言葉をかけ、良い人のふりをして子供たちに近づきます。言葉巧みに子供を誘い出し、いたずらや誘拐をする事件が起きています。2. 必ずフィルタリングを。被害児童のほとんどがフィルタリングを利用していません。年齢や利用状況に応じたフィルタリングを設定しましょう。3. 相談窓口、警察相談専用電話、#9110、性犯罪被害相談電話、#8103、24時間子ども SOS ダイヤル、フリーダイヤル0120-0-78310、性犯罪性暴力被害者のためのワンストップ支援センター#8891、問い合わせ天理警察署電話0743-62-0110、田原本警察庁舎33-0110。25ページ消費生活ニュース、訪問勧誘お断りステッカーを活用してください。訪問勧誘とは、訪問による販売や購入買取の勧誘のことです。消費者トラブルの相談で多いのは家庭における訪問勧誘です。突然自宅に事業者の訪問があり、点検や無料と言われて、それならと家に招き入れ、最終的には高額で必要のない契約をしてしまったという事例があります。屋根工事や壁工事などの住宅リフォームに多い事例です。訪問勧誘は不意打ち的な事業者の来訪で、考える時間もなく契約してしまうことがトラブルの原因となっています。そのような訪問による勧誘トラブルをなくすために、奈良県消費生活条例があります。訪問勧誘を断るという意思表示をしているのに、それを無視して勧誘することは条例違反になることから、訪問勧誘お断りステッカーが作成されました。本庁では4年前の訪問勧誘お断りステッカーの配布で、訪問勧誘のトラブル相談は減少しました。その後ステッカーが古くなったことから、再度今月の広報と合わせて配布しています。玄関や門などに貼付してください。玄関先などでしつこく勧誘されることがあれば、お断りステッカーを貼っています。違反になります、お帰りくださいと伝えてください。それでも断りきれずに契約してしまったときは、契約してから8日間以内であればクーリングオフができます。トラブルに遭ったときは一人で対処せずに、消費者ホットライン188、局番なしに相談してください。問い合わせ総合窓口課電話34-2087。消費生活相談、商品やサービスに関する相談、日時毎週火曜金曜日、祝日年末年始を除く午前10時から午後3時、担当消費生活相談員。相談方法、電話面談、問い合わせ電話 32-2901、 内線174。今やろう防災アクション第44回、赤ちゃん用の防災リュックを準備しましょう。地震、台風などの自然災害に遭った際には、スムーズに避難することが大切です。自然災害はいつ起こるかわからないため、普段から必要なものをリュックなどに入れて準備しましょう。そこで今回は、赤ちゃんがいるご家庭向けの防災リュックの中身を紹介します。赤ちゃん用の食料品、備蓄食は最低3日分、赤ちゃん用のミルク、常温保存が可能な離乳食など、月齢に合わせて準備しておきましょう。また避難所での生活は、環境の変化によりストレスを感じやすいので、普段 食べ慣れているおやつがあると赤ちゃんも安心できます。飲料水、赤ちゃん用の水を用意する際には軟水を選びましょう。硬水はミネラルが多いので赤ちゃんの腎臓や胃腸の負担になる可能性があります。哺乳瓶、マグ、哺乳瓶やマグは割れにくいプラスチック製の使い捨てのものが便利でおすすめです。紙おむつ、お尻拭き、赤ちゃんの紙おむつやお尻拭きは必需品です。匂い防止のためにも使用済みのおむつを捨てるビニール袋と一緒に準備しておきましょう。抱っこ紐、避難する際にはベビーカーよりも抱っこ紐の方が身動きが取りやすく安全です。問い合わせ、防災課安全防災係、電話 34-2059